10分。
さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW になりながら約10分ゆるーくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジュニアスのポルティです。
そして今回ゲストは私フィアーでございます。
お願いします。
よろしくお願いします。ちょっと M の数字に続いて、はい、じゃあ今回のテーマは、
テーマはじゃじゃん、
M5 です。
そうなんですよ、 M5 コンペッションに乗りながら M5 ネタでラジオをトークするという回ですね。
そうですね、流れとしてはすごくいいですね、
はい、
3,4,5 来ました。
そうですね、確かに順番ですね。
じゃあ早速ですけど、
はい、
まだエンジンかけてないので、
はい、せっかくなので、
イグニッションの音を、まあ、車内からですけどね、聞いてもらいましょう。じゃあカウントお願いします。
3,2,1。
まあエンジンが冷えてるので回転が結構高めなんですけどね。
聞こえてますかね。ラジオの向こうの方にも
いいかな。ではじゃあ出発しましょう。
はい、お願いします。はい、ということで今甲州街道を走っていきますね。
はい、はい、M5 で走っていきます。
M5 は初めて乗るんですよ、うん、私。
なるほど、今まで乗った機会は乗る機会あんまなかった。
そうなんですよ、なくて、ちょうどこのラジオでしかも初めてです。
まあそうですね、
この収録で。そう、
M5 の存在って逆にこうポルティマオさんの中ではどうでした？
存在、いや、なんか乗ったこともなかったので想像もつかないというか、でも、うん、やっぱ5シリーズってこう優雅なラグジュアリーな走りをするじゃないですか、落ち着いた。それが M ってどうなんだろうっていう疑問もありました、ね、なんか M3、M4 とかだったら分かるんですけど、
スポーティーだからね、は
い、
存在が。
M5 ってどういう位置づけというか感覚なんだろうっていう。
まあ当然ですよね、
はい、
だって今 M3 セダンもあるし、
はい、
セダンだったら M3
で、ね、
M4 っていう風に住み分けができて
る。はいはいはい、
昔は全然違ったわけですよ、
はい、
その昔 M3 って言ったら、
はい、
2台前の M3、 あ、失礼、3台前ですね、
ここ
から数えて、まあ、クーペしかなかったんです
よ、はいはい、
てかそれより前は基本クーペしかなかった、
はい、
で、セダンは M5 って感じだったんですよ、
うん、
途中までは、まあ M3 が直用乗せてた時は M5 はそのワンサイズの直六を乗せてたし、
はい、
M3 が直六になったら今度は M5 が、まあ、だいぶ経ってから V8 になったりとか、
はい、
完全にサイズが1個上かつセダンっていう、そういうポジションで M3 と M5 はこういい関係を築いてた
んです。あ、そうなんですね。
まあそこにダークホースの M3 セダンでも出てきちゃったんで。
ダークホース。
ちょっとポジションが M5 危うしいとなっちゃったので、
はい、
そういう、まあ、過去が。
それはいつ頃その危ういポジションになっちゃったんですか？
M3 セダンが出たの2007-8年ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、まあだから先々代 M3 の途中で、まあ、セダンが追加されたんです。
はいはい、
そのぐらいでちょっとこう、しかもその時 V8 と V8 の M3 に V10 の M5 って構成だったので、まあ、唯一無二の V10 っていうアイデンティティがあったから M5
だ
った
わけ。そうですね、
多かった、
ね、確かにそれはちょっと区別感ありますもんね。
今もまあ再びダウンサイジングターボの時代になって、
はい、
V8 の M3 は直六に戻り、
はい、
M5 も再び V8 ツインターボに戻ってきたという、
はい、
一応ポジション、そういうエンジンも含めて考えると、ああなるほどなっていう、こう位置づけになってると思うんですよ。まあ M のやっぱり魅力はこのボディ、足回りで、最大のポイントはエンジンですからね。
はいはい、
まあ、だからそういうところまで見て初めて M5 の存在意義って出てくるっていう。逆に言うとパッと見じゃ正直ここまで欲しいと思っていらっしゃらないということなのかもしれない、
ね、そうなんですね。確かに見た目って M3、M4 ほどそんな5シリーズのスタンダードモデルとあんま、
そう、
まあ、変わるんですけど、なんですかね、印象がそんな変わんないのかなっていうイメージもあります。
ま あ、結構直感でそう思ってるのかもしれないし、
はい、
実際装備の違いが把握されてるのか
も、はい、
ただですね、まあ、リアバンパーとかは確かにほぼ M スポーツと同じサイズで、
そうですよね、
マフラー周りのトリムが違うだけだ
った、はいはいはい、
フロントもまあよくよく見ないと M スポーツと M5 の違いって、うん、多分特に BMW よく見てない方は、
はい、
気づかないレベルだと思います
。確かに、
まあ、それもそのはず、 M5 の子羊の理由って、
はい、
あの M1 っていう一番最初の M の車、
はい、
M 初のミッドシップエンジンかつ直六の車が1970年代で出たわけで、そのエンジンを積んだ5シリーズが、まあ、M5 の前身にあたるモデルだったん
ですね、はいはい、
5シリーズっていうのは、まあ、こうドイツでいうとこのビジネスサルーン、
そうです、
まあ、スーツ着てビジネスマンが乗ることも全然考えられてる、うん、でかつアウトバーン快適に走れる、はい、そういう車で、まあ、その時は決して速いエンジンばっかりそんなになかったんですけど、
はい、
M1 のエンジンを積んで化け物みたいな速さを手に入れたごく普通の5シリーズがアウトバーンでこう席巻して、これよく見る5シリーズなんかめちゃくちゃ速いぞみたいな、はい、ドイツ人の間でこう受けて M5 っていうのから、
なるほど、
その普通の M モデルたちがどんどん派生で登場したって感じですね。だから実は M1 の次に出たのが M5 なんです。
あ、そうなんですね。古い歴史を持ってるんですね。
そうなんです。だから実用的なセダンボディにそういうエンジン詰め込んだら面白くない、まあいろんなメーカーがやってることなんですけど、はいはいはい、もうその始祖にあたるチャレンジをしたのがこの M5 なんです。
それは3シリーズだとクーペだからセダンってなって5シリーズってことですか。
そうですね、5
シリーズに乗せたっていう。
当時の3シリーズと5シリーズの関係にも関係していて、
はいはい、
まあ、今でいうとこの3シリーズと2シリーズの関係だったんですよね。クーペ、あの2ドアセダンと3シリーズは呼ばれていて、
はい、
当時はセダンじゃなかったんです、
はいはい、
2ドアクーペが3シリーズと呼ばれた初代3シリーズの特徴だったんです。セダンなかったんですよ、
はい、
で2代目3シリーズ、日本で有名になった六本木のカローラと呼ばれる、
はい、
まあ、E30 型3シリーズっていうのは初めて4ドアが出た3シリーズ、
はい、
でその時は要するに4ドアの車って言ったらもう5シリーズだったんです、
はい、
だから5シリーズセダン、 M5 セダンと M3 クーペ、
そういう違いだった、
ね、そういう関係性から始まったんですね。
なんか今を知ってるとそのサイズの違いだけなのかなって思っちゃうんだよね、単純に、はい、だから昔をたどると分かりますね、
そういうことですね、
関係性というか。
確かにこう3シリーズとかも前回も言った通り結構前の席重視、スポーティーさ重視でセダンとはいえ作ってるところがあるので、
はい、
これはルーツがやっぱりショートボディクーペで、さらにはもっとたどると2002、
うんうん、
そこまでたどり着くのが一応3シリーズではあるので、うん、今2シリーズがも
う
すぐに
そうです、ね、
サイズ的に取って変わってます、
はい、なるほど。
5シリーズこそセダンの思想でこう後ろにやっぱり人を乗せするっていうのを結構考えてある、
はいはい、
というか要するにスペースが十分にあるってことですよね、
うん、そうですよね。
そうなんです、これが M5 のあくまでこうサルーンというところを離れてない。
なんで M1 の次にこうシリーズ乗せたんですか。セダンにその V10 のエンジンを乗せたかったのってこと。
まあそうですね、当時は直六にちっちゃい直六と大きい直六2種類あって、
はい、
まあ、スモール6 V6ビッグシックスってなんか呼ばれてたみたいですけど、はい、まあ、多分スペース的に入るのは5シリーズだったんじゃないかな
と。スペースとかも関係するんですね。
5シリーズ入るぞってなって多分作ったんでしょうかね。で7シリーズはまあキャラクターからして、
まあそうですね、
そんなこうコーナーも攻めていくような感じで、はいはいはい、設計ではないというか寸法ではないので、
はい、
5シリーズの方が適してるでしょうと思われたんでしょうね。
キャラクターがしっかりやっぱありますね、前回も4シリーズとか話してましたけど、
そう真ん中でやっぱバランスが取れてるっていうのが5シリーズのアイデンティティなん
です。はいはい、
そういうことです。今もまあ走ってるとこの間の M3M4 みたいなやる気はちょっと影を潜めて、
いやそんな感じしますね。なんか
ちょっと揺れるけれども
でも落ち着いてますよね。
そうなんです、
ちょっと分かりますね。それが
普通の車のふりをできるスーパーカーっていうのが M5 の。
それは別に振りをしようとしてなくても自然とこう
というか、まあ普段力を抜いて走ってれば車もなんか姿形を変えて力を抜いたドライバーに合わせてくれてるっていうような余裕がありますね。
羊 みの様子はどういったシーンで発揮されますか？
それがですね、この M5 の一番面白いところだ
ったんです。はいはい。
というのは、別にそれはパフォーマンスがとにかく優れてるから楽しいんですよって言ってるんじゃなくて、
はい、
この車、正直言っても行くところまで行ってしまって相当暴れん坊なんです。
そうなんですか？
非常にこう、特に先代の M5 とかはもう危険な車でしたね、一言で言うと。やっぱりオーナーさん、M5 のオーナーさんみんなすごいなと思うところがあって、はいはい、あれなんですよね、こう自制心っていうか、こう制御っていうか、はい、戒めっていうか、はい、そういうことができるタイプの方がすごい多いんですよ。ものすごい普段からも500馬力以上のとんでもないパワーを持ってるけれども、はい、あえてそれを使わずにサッと乗って、で出すべきシーンとかでバッと踏んでそれを使い切る。例えばまあ一時停止の標識から高速に合流するところ、
はい、
まあ、湘南バイパス、
西
湘バイパスか、西湘バイパスとか、まあ、あとは横浜新道とか、まあ、そういうところ結構あるんですけど、はい、そういうところだと大活躍するんですよね、この大パワー。普通の車だったらいけないような合流をいとも簡単に安心してこうさ、ここなら入れるなみたいなポイントが、はいはい、増えるわけですよ。まあ、そういう感じで使ってらっしゃる方が多くて、もうなんかこのメリハリの効き方がすごいなみたいな。ドライバーの要するに運転できるスピードレンジみたいなのめちゃくちゃ広い。
あ、そうなんです
ね。M3、M4 とか結構その低速で快適に走らせるのに結構苦労するっていうとちょっと公平があるかもしれないけど、はいはい、M5 の方がまだ楽じゃないですか。
へえ、そうなんですか。
今こう走っててなんかギクシャクする感じとか全然、
まあ、ないですね。
M3、M4 とかちょっとこうイレギュラーが
確かにたまにガガガッとなってしまいますよね。
そうですね。そうですね。これって結構違うかな。車の揺れですかね。
うん。
揺れないですか？全然。
全然揺れないです。M、まあいい意味なのかがね。M に乗って泣くとも思える。
そうなんです。この仙台 M5 からこの最新型 M5 を試乗した方の話を聞いてると、こんな柔らかくていいの M5 大丈夫っていうことを逆に言われるくらいな感じ。特にこの最新型は本当にこう角が取れたような揺れ方をするようになったんで。
じゃあ元々こういうわけじゃなかったんですね。
元は結構硬かったですね。仙台とか結構硬くてガタガタって感じ。
そうなんですね。
まあ、今の M3、M4 より全然揺れてたんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、いかにもな感じなんです、はいはい、見た目が本当セダンだけで、中身はもう M6 そのものみたいな、そんな雰囲気でしたね。
まあ、技術の進歩とかもあるんですかね。
そうですね、まあ、その制御技術とかソフトウェア技術が発達して、うん、車、一つの車にこう最初の X4M とかでやりましたけど、いろんなセッティングを覚え込ませることができる、はいはい、それはつまり車にいろんな性格を持たせることができるってこともある、はい。もうそんでマルチな本当にスポーツカーからラグジュアリーサルーンまで演じ切ることができるっていう、非常にこう多方面で活躍する俳優みたいな感じの車ですね。
ハリウッド
スターみたいな。そう、こうワイルドな役もできるし、
いいですね、
でもこう繊細な役もできるみたいな。
なるほど。
そういう映画俳優さんみたいな感じですね。
前回 M4 の時にスポーツカーの終わりに始まり、
あ
ー
そうそう、
レーシングカーの始まりに終わるって言ってたじゃないですか、はい、M5 はなんかそういった例えとかできるんですか？すごい無茶ぶりかもしれない、
まあ、M の車っていうのはまあ本当に大体の車それに徹して作られてるところはあるんですけど、はいはい、M5 は
なんかまた違うの作れそうでしたね、語り
に。そうだね、
キャッチフレーズが。
でも M5 でなんかそういう表現はあまり
ない、
見ることもなかったんで、ちょっとごめんなさい、準備
不足。あ、いえいえいえ、突然だったので。
あ、M5 に関しては本当にいろんな性格がありすぎて、なんか一言で言えないっていうのがあり、
多重人格
ですか？多重人格タイプの方にはもう
ぴったりの車ですか？
ぴったりですね。どんな車としても使えるみたいな。
へ
え。送迎にも使えるし、やっぱロングドライブすごく楽なんですね。5シリーズの性格そのままに、
はいはい、
直進安定性も優れてるし、はい、ロードノイズも M3、M4 に比べればはるかに少ないし、
うん、そうですね、静かです。
そうなんです。このホイールベースが長いっていうのは要するにロードノイズの大きさに比例する。
あ
ー、どこがあるの、やっぱね。まあなのでとても走りやすいし快適です。
快適ですね。
快適な M って、はい、要するになんか矛盾 まあ、どっちかというと完璧で言ってほしい。
あ、完璧。
どっちもいける。
どっちもいける
タイプの。
そうですね、完璧ですね。
さっきの映画俳優さんの話みたいな。
うんうんうん。面白い。じゃあ例えたとしたら映画俳優さんですね。マルチにこなせる。
そうですね。そういう人ばっかりじゃないと思うんですよ。でもたまに。いらっしゃいません。ちょっと個人名出すのって難しいところなんですけど、
はい、
こういうこの映画ではこういう役やってた。
ああ、いますよね。
お父さん役やってたと思ったら薬剤役やってるみたいな、そんな感じなんですか。
こういうのもいけるんだみたいな、ハマってたりしますよね、意外と。
本人はプライベートで結構ワイルドな感じの人、
はい、
ドラマではすごいね、なって感じの人を演じてるとか。
そうですね、
まあ、そういう、
そう考えると面白い。
であとこの車のやっぱ面白いところ、見た目からその判断できないところですよね、
はいはいはい、
人も見た目で判断するなみたいな、
はいはいはい、
そういうところが
あったかなと。
この車速いなんてこうやっぱ知ってる人じゃないと気づかない、
うん、そんな気がします。全然知識ないとかあんまり興味ない人だと分かんないのかもしれない。
パッと見引きで見た場合だと全然分かんない、
はい、
ね、こうアップで見て、あ、カーボンルーフがついてる、
はいはいはい、
あ、すごい大きいホイールの奥に、
うん、
さらにまたブレーキシステムがついてるぞみたいな。
そうですね、
そういうところ気づいて初めて、あ、多分この車はすごいんだろうなみたいな、
速いやつ
だ
みたいな、
ちょっとこう一歩踏み込んだところないかなみたいな、はいはい、そういうところは M5 らしいなって思いますね。
人間に例えますね、車も、まあ、分かりやすいです。
車も人格があるようなもんですよ。
面白い話を、
いい、
ありがとうございました。
あ、でもそうですね、 M5 っていうのは本当に付き合ってて楽しいっていう感じの車なんですか。
はい、
君こういうシーンではこうどういう素顔を見せるんだ、どういう対応してくるんだみたいな、そういうところがいっぱいある。この車を乗りこなすっていうのも非常に時間がかかることなのかもしれないな。
そうですね、長く付き合える分乗りこなすにも時間がかかるし、
そうですね、特にこのパワーを扱い切るっていうだけでも相当苦労すると思うんですよ、
ね、はいはい。
この車はさて何馬力あるでしょうか。分かんなかった、当てずっぽうでもいいですね。
526。
なるほど、その数字がどこから出てきたのか。625馬力です。
お、100馬力ぐらい違う。
そうですね、でも600馬力ってさ、どんなもんだろうって物差し、体内にこう物差しがあって、
はい、
あ、じゃあこんぐらいかなってこう想像できる人、まあなかなかいないと、うん、
ただすごい高い数字なのは分かるんですけど、体感とかっていうのは分かんないですね、正直。
それやっぱ高い馬力っていうのは正直、あの、300馬力の倍だなみたいな計算できないんですよ、
はいはい、
馬力っていうのは非常に難しい。
ああ、そうなんです、倍とかじゃないんですね。
じゃあ倍加速するんだろうなみたいな、でそういう感じではないんですね。
あ、
625馬力と言われて、ああとこうイメージできる人はやっぱり625馬力の車以上乗ったことがある人だけだと思うんですよ。
じゃあ、あーって言った人は乗ったんだなって思っていいんですね。
あ、そうですね、まあその疑いが、もしかしてすごいの乗ってる方なのかなみたいな、そういう話をすることありますかね。まあこの625馬力、まあ下世話な話ですけど、いりますか。
それ聞いちゃいますか。
これは絶対聞いとかなきゃいけないと思います。
レースでも、レースで走るときには必要。
どうでしょうか。そこもですね、結構難しいですね。
まあ私がいるかと言われたらいらない。
いらない、なるほど。じゃあどういう理由でいらないでしょうか。
まあ、そんな深く考えてないですけど、馬力、どう、高い馬力ってどういうタイミングで出します、ね、普段の生活で。
そうですね、まあ、例えば加速するときとかどうです。
はい、
加速するときって踏みますよね。そしたら当然パワーというか、まあ、トルクですね、
はい、
が必要になります。加速が速ければ速いほど、さっきの話じゃないですか、
はい、
合流とかしやすかったり、
はいはい、
追い抜きがスムースにできたりとか。
そうですね、
そうじゃないですか、まあ、そういうところで少なくとも使えますよね。
はい、確かに、
まあ、あとは運転する楽しみ、 ですよ、うん、眠くなったら不眠も起きるみたいな。
あ、そこですか。そんな贅沢に使っちゃうんですか。
精神起爆剤みたいなもんです
ね。まあちょっと焦りますしね。
でもこれがもし安静につながるとしたら、まあ、そんな理論はないと思うんですけど、
それは面白いですね。
まあ、そういう可能性をこう含めるのは結構もうありなのかなと僕は思ってますけどね。やっぱりパワーがある車、余裕がある車に乗っているとこう道路環境がちょっとやっぱり違って見えますよね。
はい、
この高速は、あ、ここは早く抜けられるぞみたいな、
はいはいはい、
そういう運転になれるとなんだか
そういう目線で走るようになっちゃう。
そう、そうすると結構遠くを見るようになるんですよね。遠くを見るようになると当然こう視野が広がって、はいはい、その手前で起きてることとかも把握するようになります
。まあ運転も上手になる。そうそう、
まあどっちかって安全なのかこう予測的な運転がしやすくなると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
多分この2秒間アクセル全開してあそこまで行くなみたいな、そういう計算したような走るっていうのは結構大事なのかな。
なるほど、
そういうことができるのは大きいパワー乗ってる方、車に乗ってる方なのかなと思いますね。
そうですよね。
と同時にまあその抑えるっていうのも非常に重要ですよね。
はい、
でも軽自動車乗ってるとこうちょっとしたシーンでもこうアクセル全開にしてバーンって加速しないとダメで、こう常に最大を引き出どこまで最大をこう引き出し続けながら走った時の感覚とかを持ちながら乗ると思うんですね。
はいはい、
U5 とかだとその調整が自由にもう上限がほぼないようなもんなんで
確かに。
じゃあこれどこまで引き出そうかっていう、100馬力で済ますのか300馬力までいっちゃうのか、はたまた450馬力みたいなところで止めとくのかみたいな、
無限に、まあ、ある意味無限。
そうなんです、
感覚的には
必要なシーン必要な馬力をこう引き出すっていうのは非常にこうドライバーの制御技術が重要なん
です。そうですね、考えちゃいますね走りながら。
これってやっぱりそのだいぶ前の話になりますけど、はい、スポーツ的な運転感覚を刺激する、
はい、
まあ、それがまさしく BMW の駆け抜ける喜び最大化したようなものだと思うんですけど、はい、まあ、それが一番味わえる車って考えると、しかもセダンボディ、
はい、
M5 こんなに実用的に魅力的な車なくないかっていうのが、まあ、私の見立てです。
締めてくれました。
はい、そう
待ってました。
ごちゃごちゃごちゃってなってからのスパッて締めるみたいな。
まあそれも M5 のにもそういう一面ありますよね。
そうそうそう、
ごちゃごちゃしても
静かに、しつつも何かこう一つの選択ができる。
はい、ありがとうございます。
いい、ね、ちょっと話がだいぶ
そうですね、いつも予定より何か喋っちゃいますね。いいことですけど、はい、ということで今回は M5 の、まあ、エンジンとかキャラクターについてですね。
あ、まあそうですね、全体的なコンセプトみたいな感じですかね。ちょっとエンジンの話も、
あ、そうですね、
次回あたりでできるようと思っております。
はい、ぜひお願いいたします。はい、それではこのあたりで、お相手はポルニーと
リアでした。